夫婦雑談系ポッドキャスト、うちら夫婦のグダグダな話、略してうちグダ。
内ぐだはリビングでの雑談を垂れ流すをコンセプトに、家庭や仕事その他諸々について話しているネットラジオ番組です。旦那担当のアッキーと
嫁担当の歌の
本物の夫婦が新潟のとあるリビングからぐだぐだとお送りしています。
しょうもない雑談ばかり、勘違いや言い間違いの宝庫なので、適度に聞き流しながらグダグダ話をお楽しみください。
はい、185回のオープニングです。
です。
腰痛持ちじゃないですか。
ええ、
まあ我々っていうか、でも歌最近出てないよね、うん、正直。
そうだね、最近はあんまり出てないかも。
いつかの内グダの回で話した記憶もあるんだけど、まあ我々どちらも腰痛持ち夫婦で、
うん、
歌の方が腰痛デビューは早かったんだけど、なんだかんだ今や俺の方がこじらせてるみたいな感がちょっとあるみたいな、
確かに
感じがあって、
うん、
かれこれ7年ぐらいになると思うんだけど、
うん、
ずっともともと歌が腰痛を発症して購入していたコルセット、
うんうん、
あの腰をサポートするコルセットを、
うん、
その後俺が腰痛が発症して、ずっと歌からもうそれをほぼ俺が借りパクみたいな状態になってたんだよね。まあ、もらってほぼ。
そうだね。
もらってそれをずっと使って、特に収納してから農作業で使う場面っていうのはすごく多くって、
うん、
何かと使っていたんだけど、とうとうそのコルセットが限界を迎えつつ、ある。
ついに。
てかもうほぼ限界を迎えた。
迎えた。そうだよね。私が買ってからもうすでに十運年みたいな。
歌が大学生の頃に買ったやつでしょ、だってあれ。
20歳かな、20歳くらい。
の頃に買って、一番ひどかった当時使って、その後全然使わず、
うん、
俺がある時に、米関係の作業で腰がグニってなり、
グニって
あっってなって、初の本格的な腰やったみたいな感じになった時に、
うん、
歌が私のこれでよければって託してくれて、
うん、
それ以降俺が使い続けてたみたいなやつ。それから多分 7,8 年経ってるんだよね。
あ、
多分。
なるほど。
主に力仕事の時にずっとお世話になり続けてきていたんだけど、
うん、
マジックテープのやつじゃん、
うんうん、
そのマジックテープのところの裁縫がもうほどけて糸が取れた状態になってるんだよね、
うん、
でペラペラの状態になっちゃって、本気出せば縫い直せばまだ使えるのかもしれないんだけど、さすがにそこまでするかどうかみたいな、
なるほど、
状況なんだよね今、
うん、
だからこの前も力仕事の時につけてみたんだけど、結局このペタって貼り付けるところの包装が、うん、包装だとおかしいか、まあ縫ってあったところが全部もう糸が取れちゃっててペランペラになってるから、力入れるとベリって剥がれるんだよね、
うん、
っていう状態になってしまっていたから、とうとう新しいコルセットを買った。
買ったんだ。
っていうちょっと時代が一つ
終わりを迎えた
みたいな。歌から仮パクしていた腰のコルセットが限界を迎えたなっていうのが最近あって、
うーん、
まあ相変わらず腰は痛いからもう使わないわけにはいかない、必須みたいな感じなんだけど、加えて最近はちょっと首をやっちゃって、
うーん、
で首が痛くって そんなに力仕事ではない農作業をやってて痛くて支障が出るぐらい、
うん、
なんなら日常生活に支障が出るくらいになってしまっていて今、
うん、
それで首が痛いからお医者さんに行ったわけですよ、整形外科に、
うんうん、
で整形外科に行って、まあ、首が痛いんですって話をしたらレントゲン撮ってみたらものの見事にストレートネック、
ストレートネック、
スマホ首とも言われるあのストレートネック、首がまっすぐになるやつ、
うんうん、あれね、
うん、レントゲン撮ったんだけどさ、
うん、
その写真を見た時に自分でちょっと引いた。
ああ、そうね、
もう見た瞬間にうわ首まっすぐやなって思って。
本当はちょっと反ってるんだっけ、
うんと
S 字っていう、
そうそうそう、緩やかなカーブを描いているはずのものが、うん、もうピーンなの。
へえ。
もうあまりにピーンで、
うん、
あ、見た瞬間にあ、これ多分俺ストレートネックって言われるわって で話を聞いていったら案の定、
うん、
首がまっすぐになっていてって言われて、
うん、
ストレートネックですかって言ったら、あ、よくしてますね、それですみたいな。
なるほどね。
だから今この収録をしている現段階で首が本当に痛くって、
うん、
日常生活に支障が出るレベルで痛くって、
うん、
とりあえず安静にしてるんだけど、もう2日ぐらい経つけど、安静にして2日ぐらい経つんだけど、うん、ちゃんと治る兆しが見えないみたいな痛みになっているから、やっぱ首と腰はね、関連する動作が多すぎる。ちょっとした動きに全て関わってくるから。
そうだよね。
これが痛くなると詰むねって思う、正直。
うん、首は結構神経走ってるっていうし、
そうね、
あとは腰はね、要って書くからね。
まあ要の意味が多分漢字を作った当初で違うような気もするんだけど、
うん、
腰の漢字の由来ってあれだよね、女の人の腰だよね、確か。
うん、答えてただ
よね。
女の腰、女の人の腰をね意味するみたいな。
だからまあそれで言うとちょっと違うような気もするんだけどまあでも人体の要だよね、
うん、
って思う、
ね、
うん、しかもその首が痛いところに加えてストレートネックで今痛くって余裕がないところにミーの小手を思いっきり顔面に食らうっていう事故が起きて、
手のひらバーンって
バーンってなって首が伸びきってで、クッション性がないっていうか遊びがない状態のままガギンって受けたから、
うん、
今痛みが肩甲骨の方まで来ちゃって、
あ、うん、
それがさらに左手の小指薬指の方のしびれまで今来ていて、収録段階でね、ちょっと安静にしないとマジで収穫期が乗り切れないっていう
のを
すごく感じていて、
日中はちょっと隔離だね。
ちょっともうほんと安静におとなしくして、まずこれ直さなきゃダメだなって正直思ってるのと、
うん、
まあよく言われるしありきたりな話なんだけど、やっぱりこう当たり前のように体が動くってすげえことなんだなって実感する今日この頃みたいなね。
そして私は、私が大学の時に使っていたコルセットを何の違和感もなくアッキーがつけられたというこの事実に改めて、はい、
このコルセットの話が出るたびにすんのやめてくんない過去の内蔵から聞いてる人はまたかってなるわ
なんかね、入るんだって渡しといてなんだけど入るんだっていうね。
でも俺が新しく買ったこのコルセットも男女兼用のコルセットだから、
うん、
まあそんなもんだよきっと。
そんなもんだよねきっとね。
そうそう、きっと、
はい、
ほら、うん、ほら、まああれじゃんね、
どれじゃん
ね、ほらそれで言えばほら俺のジーパン歌が履けるじゃん、そういう話
待って、なんか違うかな。
歌は腰回りでコンプレックスを抱えるし、俺は足の長さでコンプレックスを抱えるっていうそういう話ですよ。
はい、
はい、ということで本編に入っていきたいと思います。
思います。
はい、ということでオープニングこれでおしまい。
おしまい。
うちらと思い出。
はい、思い出ネタのことを話すコーナーです。
です。
サクッと話せるネタをやりましょう。
そうですね。
ということでシングルヒットチャートランキングシリーズをいきますか。
イエーイ、久しぶりだね。
そん、まあ、いろんな寝かせてるシリーズものに比べれば、
あ、そうだね、まだコンスタントにね、
まあ、まだやってる方、うん、前回が2007年をやっていて、
うんうん、
そっから戻るか進むかっていう感じだったんだけど、
うんうん、
4年刻みでやっていて、
うん、
進んだところで2011年なんだよね、
うんうん、
10年前なんだよね。
10年前。うん、
大して進んでないんだよ。
確かに。
ってことで、
うん、
一応進んどきましょう。
進みます。
え、
あ、進みます。
え、さささす。
ちょっと口が回らなかった。
ってことで今回は2011年のオリコンさんのシングルヒットチャートランキングを見ていこうと思うんだけど、
うん、
いつも俺がトップ10を当てるって息巻いてるじゃん、
うんうん、
2011年まで来ちゃうとさすがに無理。
無理だね。
なので、
うん、
普通にトップ10見ながら、
うん、
ぬるっと話していこうかなと思ってます。
、うん、はい、
もう当てれる気がしない。
確かにね、
2011まで来ると、
うん、
仕事もすげえ忙しかった時期だし、
うんうん、
もうそれどころじゃないみたいな
ね、
ところが正直ある、
うん、
ので第10位から普通に見ていこうと思います。
はい、
ググって見てるこのヒットチャートランキングでやっていきたいと思います。
思います。
で10位が、
うん、
はい、あ、ちなみに俺も歌ももうそれぞれランキング今見ながら喋ってる状態です、
うん、はい。
で10位が、
うん、
キスマイフット2
ね、来ましたね、キスマイさんが。
エビバリゴー、
うん、
これデビューシングル？
デビューシングル
でいいんだよね、
うん、あのローラースケートを履きながら華麗に歌って踊る光源氏再来かくらいの。
キスマイフット2はさ、うん、それがコンセプトなの？光源氏のあれを意識してるの？
わかんないけど、多分違ったら申し訳ないんだけど、あのいつもの多分ジャニーさんのユーたち滑れるやっちゃいないよくらいのノリだったような気がする。
ローラーブレードではないんだよね、ローラースケートだよね、この人たちが履いてるのって。
スケートだったと、うん、思う
だよ、ね、確
か、うん、懐かしいって思ったね。
てててててててててててててて、エビバディゴーだよね。
それそれ、うん、この時ってさ、まださ、
おーおーって言ってるよ。
言ってる言ってる言ってる言ってる、意外と知ってる。
これはわかるわ。
そう、この時ってまださ、いわゆるさ、センター3人とバック4人みたいなのはっきりしてたよね。
あ、あ、そっか、
うん、
キスマイフット2はブサイクで、あの中居さんがプロデュースしたブサイクで、
うん、
なんか格差が消えたっていうか、
そうそう、
残りの4人もいい感じになったみたいなグループだっけ、
うん、そうなの。最初は本当に見ててちょっとあーってハラハラしちゃうくらいのはっきりとした衣装格差とかカメラワーク格差とかすごかった記憶があるんだよね。ここのグループ、
明らかに衣装がもう違うみたいな感じだったんだよね、
う
ん、
そう。
でメインの3人のジュニアが他の4人かみたいな扱いだったんだよ。
そうそう、だからもう中居くんがこうブサイクの4人を作って
すごいそれでプロデュースしてデビューさせてでいろいろやって、まあその4人だけじゃなくて多分みんな可愛がってるって話なんだけど、でもそのおかげでもうそれぞれの個性がすごく出てきて、で今はもうね格差なんてないぞみたいないいグループです。
いや世界厳しすぎんだってジャニーズに入ってる時点でさ、
うん、
パンピーからしたらもう勝ち組みたいなもんじゃん、
うん、
その中に格差があるんでしょ、
うん、
もうなんか辛いわ。
辛いよね、
はい、
はい。
辛いから9位に行きましょう。
行きましょう。
9位、
はい、
SKE48 のパレオはエメラルド
ね。
SKE で分かる曲ほぼないんだけど、これは分かるわ。
これもさ、SKE 単独でのさデビュー的なやつじゃなかったっけ。
え
違ったっけ。
デビュー曲なの。
これだったような気がしている
のか。ごめん、俺も音自信ないけどさ、
うん、
だよね。
それそれ。これがデビューだったかちょっと若干曖昧なんだけど、とりあえずここから SKE が多分ガツッと来てると思う。
腰に巻いた夏でしょ、何言ってんのっていう歌だよね
誰しもが思ったかもしれないことを口にするんじゃない
秋元さんのさ、うん、もうゴリゴリだよね
っていう。ゴリゴリ
感じはするよね、
うん、色味は好きだったけどね、あの
エメラルドグリーンでしょ、
うん、ね、でも言ってしまえばその印象しかないっていう。
まあパレオっていう単語をこの前から知っていた男子どれくらいいるのかってちょっと思うやつ
確かにね、
年齢にもよるけどね、
うんうんうん、パレオね、
パレオね、
うん、
そうね。
ただ今ジャケット見てると別にパレオはエメラルドっていうわけではないな。
SKE って誰。
ダブル松井、松井ジュリナと松井玲奈、
あと
ダースしかわからない須田あかり、しか私はぶっちゃけわからない。
松井ジュリナって AKB の大声ダイヤモンドの人だよ。
あ、そうそうそうそう、うんうん、そうなの。
以上俺のモテる知識はもう振り絞った感じがある
私も松井玲奈さんは鉄道オタクだっていうことくらいしか知らない。はい、
レオ鉄。
うん、なんだかな、
レオ鉄ではないでしょ。
あれはごめん、レオ鉄じゃなかった、うんって言ったけどレオ鉄ではないわ。あれお父さんと一緒だね。なんか、うん、なんかの番組で鉄オタを発揮していたよ確か。
はい
はい、
8位。
8位
スムーズだね。
ね
8位がまるまるもりもりまるもりだね、懐かしいね。
ね
あれまるもりのドラマの名前は何。まるもり
まるもり
阿部サダヲだよね。
そうそうそうそう、
福くんと芦田愛菜ちゃんの、
うん、
やつ。
そう、
なんだっけ、ね、懐かしい。シャーバーデューバーでしょ。
そうそうそう、
忘れ物するなよみたいなやつだよね。
今ミッキーだ
と思った。俺分かんなくてさ、ドラマも見てなかったし
見てなかった。
ていうか俺2011年ほんと忙しい年だったんだよ、
うんうん、
もう
知ってる。
もうそれどころじゃないっていうか、
うん、
マルモレが流行ってるらしいよへーぐらいの
ね。私もテレビは見てなかったな、ドラマ。ただ、
うん、
めちゃくちゃいろんなとこで音楽が流れてたから。
そうね、
うん、とりあえずだからどういうドラマだったのかよく分かってないんだよね。
そうね、
うん、
よく分かんないね、
うん、ただこの時のまなちゃんと福くんは超可愛い。
そうね、俺あれだわ、それに武田鉄矢をかぶせるっていうことしかやってなかった人だから。まるまるもりもり
それなんだろう、リンゴちゃんかな。え、なんだろう、リンゴちゃん。
え、俺だよしかも今久しぶりにやったからクオリティが低くてびっくりしたはい、8位まるもり。
まるもり
まるもりね、懐かしいな、ね、7位嵐、迷宮ラブソング。
うんうん
うん、これは謎解きはディナーの後で。
そうだね、
だよね、
うん、 桜井翔くんと北川景子さん。
北川景子か。
うん。
ててててててててててててててて
だよね。それそれ。
まあほぼ見てない。
ドラマは私ちょっと見てたかな、これは。
ほぼ見てない。
原作買って読んだんだよね。
東野圭吾さんでしょ。
うん。
原作買って読んだ。
買って読んだよ。
あ、そうなの。え、ジャケットが、ジャケットじゃないか。想定が。
うん。中村さん、
中村ゆうすけさんのやつでしょ。
うん。どっちが先だったかな、ドラマ見て本を買ったのか、本買ってからドラマやったのか。ちょっと先に本が話題になって読んでみてドラマ化かな、読んだんだけど、なんかスルッと読んでスルッと抜けていった。
あー、まあ俺は読んでないから何とも言えないけど、
うん、
あれなんだろうね、売れ行きからも万人受けみたいな、
うん、
スルッと読めるしヒットするしみたいなやつ。
そんな感じだった。なんだろう、面白いは面白いんだけど、少しやっぱ物足りなさを私は感じてしまった。
誰目線だ
よ。からこその、うん、でも、うん、まさに今アッキーが言った通りだと思う。万人受けっていう、
なんか真ん中に5人が手出してわーって上にやるみたいな振り付けあったよね、この歌確か。
あー、
なんかそんな歌だった気がする。
うん、あった気がする。
ギリもう嵐わかるのこの辺ぐらいまでな気がするんだよね、正直。
同じく、
もう 5×10 の後結構終えていたけど、
うん、
もうこの辺まで来るとちょっともうわかんないなみたいな感じになってきていた気はする、
うん、ね。
6位も嵐。
嵐。
ロータス。
うん。
俺これわかんない。タイトル見たことあるなぐらいの印象しかない。
同じくなんだよこれ。
うん。
もしかしたら相葉くんかなと思っているくらい。違ったらなんかもうおしまいだけど。
はい。はい、追加でググることはしません。
しません。
わかりません。
はい。
はい。5位。AKB48。桜の木になろう。これさ、
うん、
新曲？それとも昔の曲？
あれだよね、携帯会社の CM のやつ。
携帯会社？
あれ違ったっけ？
わかんない。俺携帯会社って言ったらあのソーロングしかわかんない。
ああ、そっちか。私じゃ勘違いしてるかな。
いや、わかんない。どういう桜の木になろうはふわっとメロディーは出てくるけど、
うん、
よくわかんないって感じ。
うん、
AKB そんなによくわかんないせいだから、こっからの時間がちょっときついんだよね。
確かに。
正直。
うん。ふわっとでいいからどんなメロディーだった？
再現率低いと思うけど、
うん。ててててて
ててててててててみたいな。
うっす、わからん。
ててててててててみたいな。
うっす、わからん。
はい。はい、
はい、すいません、
よくわかんないっす、うん、あっちゃんの卒業と関係ある？
あっちゃんここだったっけ。それすらもなんかもうわかんないけど、
いや、やばいよね、内倉さ、うん、地味に10代のリスナーさんもいるんだよ。地味にね。
地味に
地味に
いらっしゃるのか、ありがとうございます。
あっちゃんわかるかな。
そこか。
うん、もう中田敦彦も前田敦子も出てこないんじゃないかみたいな。
あっちゃん武勇伝も出てこないのか。
武勇伝も言うて結構昔だよ。だって
そうだよね、
武勇伝じゃねえしみたいな。
うん、あれね、
ワンチャン YouTube の人みたいな。
あ、なるほどなるほど。
だしこっちのあっちゃんじゃねえしみたいな、
うん、違うあっちゃんだね。
前田敦子、
うん、
まあごめんなさい、この辺も正直よくわかんないレベルで喋ってる、
うん、
4位の方がよっぽどわかる。
あ、ほ
んと？うん、4位も AKB48 で上からマリコ。これじゃんけん？
じゃんけん。
じゃんけんで篠田マリコが勝ったから作った曲でしょ、
うん、そうそう、それだけ情報、それだけ。
俺なんだっけな、これ関係で知ってるのは、もともとじゃんけん買った人用の曲があって、
うん、
でも全然こういうのじゃなくて、でもマリコ様だったらこの曲ちげえってなって上からマリコが作られたみたいな。
あ、なんか聞いたことあるな
話と、
うん、
あといいとものテレフォンショッキングに秋元さんが出て上からマリコの話になって、で上からマリコ、下からヤスス、横からタモリみたいな下りがあったことしか思い出ない。
なんだそれ。
もしかしたらタモさんと秋元さんは逆かもしれない、
うん、
けどそういうのをテレフォンショッキングで言っていた。
へー、上からマリコ、篠田マリコさんがさ確か特殊な入り方してるって話だよね。
あ、それ知らない。
オーディション落ちたんだけど、なんか諦めきれずだったか分かんないけど、
なんか劇場のカフェみたいな、
劇場内のそのカフェだったかとなんかで、売店だったかなんかで働いていたところをスカウトみたいな感じで、誰だったかな、誰かまで覚えてないし、支配人か分かんないけど、
まあでも、
うん、
真相は分かんないけどさ、
うん、
そこまでやる人が可能性が残るんだろうね、
うん、
とも思うよね。
ね、
うん、
本当に思う。
ただまあなんかそんなには知らない曲っていうのがごめん正直なところですね。
はい、
3位の方がよっぽわかる
な。あ、そうだよね、
うん、3位も AKB48 で風は吹いている。
うん、
これはまあ結構かっこよくてわりかし好きな曲だな、
うん
うん
うん、ね、この曲は私も好きな方。
まあね、
うん、
当時がわかる人はこの感覚共感してもらえるかもしれないんだけど、この当時の感じっていうのがあるよね、うん、ね、すごい思う。
ちょっと聞くといろいろ思い出しちゃう、
うん、
よね、
いろいろ思い出す、
うん
うん、ね、そうね、
うん、
今でも聞くもんな。
そうだよね、
あの普通に生活して聞くとかじゃなくて、
うん、
意識的にこう、うん、なんて言うんだろう、自分の再生リストの中に入ってて再生されることがある曲っていう感じ
ね。車でね、アッキーのスマホで音楽聴いてたりするとたまに流れるよね。
うん、この時はやっぱりこの頃のことがリアルタイムで記憶に残ってる人はやっぱね、
うん、
それなりに印象付けられてる曲っていうか、
うん、
うん、っていう感じがするかな。する、うん、
ね、
まあ普通に曲としてかっこいいってのもあるんだけど、
うん、
うん、そうね、うん、
はい、
はい、2位 AKB48、
はい、
エブリデイカチューシャ、
うん、
はい、
はい、
以上
これあれでしょ、総選挙のあの投票権みたいなのが入ってたやつだよね、これは。
うん、あれでしょ、ポニーテールの次がカチューシャだったぜみたいな話だ
よね。そうそうそうそう、
確か
それそれ、
それ以上の感情が一切湧かない。
わかる、
なんだっけ、大
丈夫、うん、どうぞ。
カチューシャ外しながらみたいな歌詞でしょ。
そうそう、今それを私も言おうとしただけだから、
うん、で
なんか当時から結構アッキーでって言ってたよね
はって
10年経った今でも言っているは
うん、まあもちろん好きな人は好きっていうのは別に否定する気はないんだけど、うん、なんだろうね、こう個人的にはアイドルソングだね、
うん、
以上みたいな。
ただやっぱり実際耳に残るよね、それがすごいなって思ってる。
あれでしょ、あの総選挙の曲で何かと水着シリーズのやつでしょ、
うん、そう、それだからいろんなところで流れてたっていうのもあると思うんだけど、耳によく入るからか、やっぱりメロディーとか歌詞のおかげなのか分かんないけど、やっぱり頭に残ってるんだよねこの曲AKB でいくつかあるけど、そういう曲、 意識して聞いたことないんだけど歌おうと思えば全部歌えるよみたいな。
AKB が一番イケイケの頃でしょ。イケイケて、
うん、イケイケそうだね、一番こうやっぱり全盛期かな、神セブンとかで盛り上がってたかなっていう。
神の7なり8なりだった頃でしょ。
そうそう、それそれ。
もうなんかさ、それがしっくりくる感じがおっさんおばさんなんだろうなって思うよねなんか、
ね、
正直もう最近の AKB のさ、うん、脱退ニュースとか見てもさ、たまに流れてくるけど、
うん、
誰々が卒業みたいな、
うん、
流れてくるけどもうポカーンだよね。
あ、最近ね、横山由依さんだよね
ってくるじゃん。でもポカーンだよね、おっさんからしたら。
あ、私まだそこまではわかるんだわ。
俺もわかんないぜ。だから、
うん、じゃあ神セブンもわからない。
バカにすんなよ。
やったやった、
神セブンならいける。俺だって AKB49 読んでたもん
あれね、あの漫画ね、
単行本で一気読みしたことあるもん、
うん、
持ってはいないけど。
そうだね。
あっちゃん、
あっちゃん、
ええ
何、
ちょっと待って、
うん、
大島優子、
うん、はいはい、
渡辺真由、
うん、
篠田麻里子、
うん、
板野友美、
うん、
あのリーダー格誰だっけあの昔からいた人、
うんうん、
ちっちゃい人、
うんうん、頑張れ。方角、方角、
方角、
名前が方角。
あ、高見菜か。
そうそうそう、
高見菜。あと指原。
違う、
エイトだったら指原。
エイトは指原ね。オッケー。あと一人。
俺は神に越境はできないらしい。え、誰だっけ？もう一人いるよね。
うん。ただね、私この人ね、入れ替わって入ったような気がしてるからちょっと。
あ、待って待って。あれ、そうだよ。NGT なんだから答えらんないってやばいでしょ。え、柏木さんじゃない
の？あ、そうそうそうそうそうそう、柏木さん。
NGT にいたんだよね。
いたいた、今もういないはず。
でもほら、新潟の人として、
うん、
NGT で答えらんないのはやばいよね。
やばいね。
ほら、言えたじゃん。
言えた、言えた、すごいね。
言ってた、
言ってたっつったら言えた。
ほら、
はい、
はい、
まだいける。
はい、
うん、
2で1位も AKB48
ね、
フライングゲット。
これはね、歌えるよ。
歌えるね、
うん、
歌はね、
これはね、歌える。
総選挙であっちゃんが1位を取っての曲だよね、センター曲だよね。え、
だったかな。これでもドラマの歌でしょ。
え、何の、
あの、あっちゃんが
主演してた。
そう、それそれ。
でも、え、
あれ、
え、でも
フ
ライングゲットは総選挙1位の曲でしょ。だから MV が無駄になんか戦っていくやつなんでしょ。
あ、でもそうだよね、なんか
知らんけど
多分総選挙の曲だと思う。
まあこれで言ったらもう、うんうん、歌のカラオケかいとこの結婚式かの二択でしょ
そうだねあとはもう思い出すのは金太郎。
金太郎、ああ、芸人さんか。
そう、芸人さん。
あれ、フライングゲットだっけ。
うん、この時の衣装とか髪型とか真似してフライングゲットってやってるイメージ。
うん、
うん、
うん、が1位
ね。
だから1位から5位がもう全部 AKB で、
うん、
6、7に嵐がいて、
うん、
みたいな感じなんだよね。
ね、48グループだけで6曲、ジャニーズ3曲
トップ10内にね。
そうそう、丸盛りがそうなるとすごいなってなるよね。
そうだねジャニーズでも48でもないのがもう丸盛りしかいないっていうランキングなんだよね。
ね、
うーん、だからなんか俺の熱も冷めてきた感がすげえ強いんだよ
まあ、アイドルだよね、やっぱりね。
まあ、よく言われる話だけども CD の意味が違ってきてるっていうか、
うん、
感じは するね。
ここら辺くらいはもうあれだよね、配信とかのサービス結構充実してたよね。
どうだろうね。まあでもそうね、しちゃ、でも配信もあるけど、
うん、
どっちかっていうともう AKB は違うじゃん。
ああ、AKB はね、
AKB っていうか48系はさ、
うん、
もう目的が円盤じゃないっていうか、
うんうんうんうん、
それに付随してくるものみたいな感じなのはやっぱ言われんじゃん、
うんうん、まあ、それもね、商法の一つと言ってしまえばね、あれなんだけど。
そうだね、まあそれを否定する気は正直ないし、うんうん、言ってしまえばルールの中で戦ってる中での立派な選択肢だなとは思うんだけど、
うん、
じゃあそれが面白いか楽しいかって言われるとちょっと
ね、
うん、っていうところはあるかな、
うんうん、はい、
はい、
ということで
明日も晴れるかなってことでシャバリュバ、
はい、
はい、
歯磨きしろよと。
え、
あれ言ってなかったっけ。
え
見ようとしろよ、
まあ、まあまあ、じゃあエンディングで10位に以外のやつを話していった方が意外とあれかもしれない。
はい、
けどそれ10年前かって感じになるね。
ね、
だって10年前でしょ、
うん、
今よりみんな歌ってる方も聴いてる方も10歳若いんでしょ、
うん、こんな小じわはなかった。もっと肌にツヤはあったはず。
自分のことばっかだな。はい、そんな感じです。
です。
はい、このコーナーこれでおしまい。
おしまい。
はい、エンディングです。
です
ということで、うん、今回は2011年のオリコンのシングルヒットチャートランキングを振り返ってみた感じなんだけど、
うん、
まあこの頃のランキングっていう感じだよね。
ね、
なのでちょっとこう昔の雰囲気が薫るかもしれない11位以下を見ていこうと思うんだけど、
うん、
まあうちら的に出てくるのはやっぱり14位。
14位だね。
EXILE、
うん、
ライジングさん。
この歌好き。
まあこの歌が好きっていうか、歌はあれでしょ、ライジング岡村さんでしょ
そう、
正直
あれは大好きだった。あの岡村さんのオファーシリーズの踊ってる岡村さん大好き
あれでしょ、
うん、
あの岡村が太りすぎてっていうやつだよね。
そうそうそう、なんかダイエットと並行してみたいなやつやってて、うん、まあ、ね、マイクをねぶん取ってくんだよね、ライブ本番中にねで気持ちよく歌ってくっていうね
それでもごく一部でしょ。
ごく一部だけど
うん、まあライジングさんはそうだね、
うん、
うん、この時の思い出深いっていう感じがするな。ライジングさんの発売時期とはちょっとずれてるんだけど、
うん、
東京終盤って感じがする。すごい、
確かに
U ターン直前って感じがする、個人的にはね。
ね、そうだね、それくらいだね、
うん、あとはまあそうね、
うん、
東方神起がいたりとか、
うん、
まあ、するんだけど、そうね、
やっぱり
あんまりピンとこないんだよな。
やっぱり48シリーズグループ、48グループの方たちがやっぱちらほらいらっしゃるんだよね。
そうだね、わらわらいるね、
うん、
だからその中で24位にバンプのゼロがいるとかはちょっとホッとする。
わ、うん、かる。でも24かって思っちゃうんだよな。
いやー、この中で24にいればまあまあって感じでしょ。ゼロね、ファイナルファンタジーだよね確か。
そうだね、うん、
トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥだよね。 テテテテテテテテテテテテテテ、あれ俺の音程の問題っす。
あれそれサビ、
サビ、まあ、
テテテテ、あ、それそれそれ、うん、出てきてる、出てきてる、うん、テテテテテテテテテテテテテ、それそれ、
これね、MV が結構印象的なので、よかったらご覧になってください。
かっこいいです、
うん、影みたいな
ね、すごいよね、
グレーの夏音みたいな、
あー
ピンとくるんだ、すごいね、
一瞬なんか なんだろうと思ったけど、なんか脳裏に出てきた、うん、かな、ね、あ、すごいよ、42位まで下がっちゃったけど、
42、はい、
氷川きよしさんが
下げられたけど、はい
42位に氷川きよしさんがいらっしゃる。
何この歌、全然わかんないんだけど、あの子と野菊と私舟、
わからないけど、
なぜこれを拾った
とりあえずなんかさ、こう見ててさ、基本的にやっぱアイドル系多いじゃない、アイドル、ジャニーズ、
そうね、
そんな中でいきなりポンと氷川きよしっていうね、演歌界が出てきて、
あの人演歌界でいいのかはちょっと悩むけどね、
この時まだ演歌界のはず、今はなんか新しいジャンルを築いたのかな、
うん、
うん、結構カトゥーンの曲があるね、
結構、
うん、3、1、2、3、4曲も出してたんだと思って、
カトゥーンね、まあ、うん、まあこの頃ならまだいるかなみたいな感じ、
うんうん、
赤西がまだいるみたいな
時期、まだいたと思う
だよね、
が、うん、ちょっと自信はもうない、
うん、
あ、セクシーゾーンがいる、
ジャニーズ大好きだない
や、セクシーゾーンの菊池風磨くんが大好きで
全然わかんね
え、マジで
全然わかんねえんだけど、
超面白いこの人、前々からこの人すごいなと思ってたけど、ジャニーのチャンネル、あのニノが YouTube で立ち上げた番組、
あー、歌が最近やたら見てるやつね、
うん、そうそう、いるんだけど、やっぱこの人すげえなと思って見ている。
でもやっぱもう見てると4848みたいな感じしない、その、
あー、するする、
なんだろう、バラ売り、バラ売りっていうのも違うんだけど、
うん、そのシャッフルとかね、
その中のユニットとかさ、
うん、
あとソロとか含めて、
うん
うん、ノットゲットとかいるじゃん、
あ、いるね、
うん、波乗りかき氷とかなら俺ギリわかるよ、
同じく言ってしまえばそれしかわからない、
うん、はい、
はい、
患者にわかんねえしな、あとまあ東方神起とかカラとかもいる、
うん、そうだね、韓国の方ね、
でも韓流もやっぱ最盛期ほどの勢いはないかなみたいな感じはするけどね、あれも少女時代がいるか、
少女時代がミスタータクシーだから、ここから来たあたりじゃないかな、
そうね、
うん、
でもそうねみたいな感じだ、ね、
多分この次の年くらいちょっと韓流ぼちぼちっていうイメージ、次の年かわかんないけど、うん、でもまあ韓流がいらっしゃるねっていう頃だよね、
そうなんだよね、だから矢井田ひとみのビビッドモーメントとかも出てるけど、この感じは分かち合えないんだろうなって思うよね
え、ない？
いないです。
はい。
いるわけがない。
ないです。そういうことか。
いるわけがない。いるわけがないって言ったら失礼なんだけど、うん、でももう売り上げ云々のところにはいない人だから、正直。
そうだね、もうコアなファンっていうか、大好きな方たち。
まあ、と言ってしまえばビビッドモーメントアルバムだしね。
あれ？シングルじゃなかった。なるほど。
うん、ヒルクライムのベストとかが出てた頃だと思う、この頃って。
あー、なるほど、
うん、
はい、
HY のガジュマルビートとかの頃だと思う
すごいな
東京周期だからね、東京の、東京終わって U ターンするぐらいのタイミングのはずだからね、2011年って言ったら、
そうだね、
うん、
うんうん、そうだそうだ、
2012年に U ターンしてるから、うちら、
うんうん、
あ、それで言うとガジュマルビートは2012年かもしれない、
とかはあるかな。仕事の繁忙期が落ち着いて、
うん、
とりあえず落ち着いたってなって、うん
うん、
歌と久しぶりに旅行じゃーってなってた年だと思うんだよね、2011年って。
そうだね、
うん、河口湖に行ったりした頃だと思うんだよね、2011年って。
そうだね、行ったね。その話もいつか
する時があるかは分かりませんが、
うん、
はい、そんな感じの2011年の年間シングルヒットチャートでした。
でした。
懐かしいのかピンとこないのか分かりませんが、うちらはもうピンとこない方のジャンルに入りかけているっていうやつ、
ね、です、
はい、そんな感じです。
です、
はい、この出てきた曲とか2011年とかで思い出話がある人はよかったらお便りからお聞かせください。
お待ちしております。
はい、ということで今回も聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もぜひまたグダグダ話にお付き合いください。
お願いします。
今回もこれでおしまい。
おしまい。うちグダではリスナーであるチャットもの皆さんからのご感想やご質問を募集しています。番組紹介のページに受付フォームがありますので、ぜひ気軽にお寄せください。また、ツイッターもやっています。フォロー、コメント大歓迎です。
ツイッターアカウントは、@uchiguda_radio、@uchiguda_radio です。ハッシュタグうちぐだで、ぜひつぶやいていただけたら嬉しいです。
うちはカタカナ、
グダはひらがな
のうちグダです。
お便り待ってます。ではでは、
また聞いてね。
うちグダ。